はい、ご苦労様です。今日で私の講義3回目で今日が最後です。で、今日は前回前々回広島長崎と被爆の実装を見てきて、まあ辛い話も多かったと思うんですけど、で今日はまあ、今日もやっぱり辛い話が多いんですけど、被爆者の心の傷を負ってというテーマです。で、まあ、タイトルそのままなんですけど、ちょっと被爆者がその物理的に例えば火傷を受けるとか爆風で怪我をするだとか、まあ本当にね、殺されるっていうだけじゃなくって、その心にも深い傷を負わされるんですよね。で、本当にあの惨状の中で生き残ったですよ。生き残った被爆者が、その生き残ったことを喜べない、生き残ったことに負い目を感じる、生き残ったがゆえの苦しみというのがあって、それをちょっと今日は具体的に見ていきたいと。思います。で最初に紹介したいのは、まあ、知ってる方も多いと思うんですけど、河野文雄さんという方のですね、夕凪の国、あ、町、桜の国という、まあ、漫画なんですよね。漫画がありまして、3年前ぐらいに映画化されたので、まあ、映画見た人もいるんじゃないかなと思うんですけど、河野文雄さんはまあ被爆者ではもちろんなくって、1968年に広島に生まれたと書いてますので、被爆者ではないんですよね。で、この漫画ではその主人公は、このちょっとイラスト載ってますけど、平野南っていう、まあちょっと年齢書いてないんですけど、多分20代の半ばぐらいだと思うんですよね。で、前半のストーリーの舞台が1955年、だから被爆して10年経った広島なんですよね。で、その主人公の南が、勤めている会社の人と、まあ、男性とですね、まあ、ちょっといい仲になるんですよね。で、変な表現でした。
こいつが変わった。
いい仲になるんですよ。で、ただ、そのいい仲になりそうだと言った瞬間に、ナミは、その、拒否をするんですよね。で、なんでかっていうと、そのナミの心境の中、心の中に、その幸せになることに対する、拒否感、あるいは恐怖というかね、自分は幸せになってはいけない、あるいはその自分がそういう、まあ、思いというかね、例えば恋愛するだとか、何かそういう人生の喜びを感じるようなことに出会ったらいけないっていう、まあ、心持ちを持っていることが描かれるんですよね。で、そこにちょっと文章として、2つぐらいですね、引用している、漫画から引用しているんですけど、まず前半なんですけど、まあ、これは広島の人たちのことから入ってるんですけど、全体この町の人は不自然だ。誰もあのことを言わない。今あだに訳がわからないのだと。で、これはまた、来週ですね、空白の10年ということで、本当に被爆から10年、1955年までは、本当に被爆者っていうのは、国からも社会からも見捨てられた存在で、本当に声も出せなかったっていう、原爆のことすら話せなかったっていう状況があります。まあ、それはあと、来週ぜひ詳しく、見ていただきたいと思うんですけど、分かっているのは死ねばいいと誰かに思われたということ。思われたのに生き延びているということ。そして一番怖いのは、あれ以来本当にそう思われても仕方のない人間に 自分がなってしまったことに自分で時々気づいてしまうことだと。つまり死ねばいいと思われてもしょうがないような人間に自分がなってしまっていることに時々気づいてしまうんだと。で、次の文章ですけど、これがその、まあ、その男性と、まあ、ちょっといい感じになった時に出てくる波の心境なんですよね。で、その男性を拒むわけですけど、そっちではない。お前の住む世界はそっちではないと誰かが言っている。8月6日、水をください。助けてください。何人見殺しにしたかわからない。堀の下の給油に今助けを呼んでくると言ってそれきり戻れなかった。救護所には別の生き物のようにまん丸く膨れた集団が黙って座っていた。その一人が母だった。死体を平気でまたいで歩くようになっていた。時々踏んづけて焼けた皮膚がむけて滑った。地面が熱かった。靴底が溶けてへばりついた。私は腐ってないおばさんを冷静に選んで下駄を盗んで履く人間になっていた。あれから10年、幸せだと思うたび、美しいと思うたび、愛しかった年のすべてを思い出し、すべて失った日に引きずり戻される。お前の住む世界はここではないと誰かの声がすると。いう、まあ、波の心境を、まあ、描いていて、本当にこの河野さんはですね、まあ、本当に被爆者でもちろんないんですけど、その本当にね、よくここまで被爆者の気持ちに迫れたなというふうに思うんですよね。改めて今日もちょっと読み返したんですけど、たくさんそういうことを感じます。ぜひ読んでほしい漫画なんですけど、で、その波がそういうですね、自分が幸せになっちゃいけないとか、生きていていいんだろうかとか、そういう心境になっていると。でそれがまあ心の傷の具体的なまあ現れなんですよね。で、そのことをちょっとまあ具体的に、まあ見ていきたいというのが今日の、講義です。じゃあ2ページに早速入っていきたいと思うんですけど、今日の講義の元になっているのは、中澤正夫さんっていうですね、ミーレンの精神科医の方なんですけど、イヤナミ書店から2007年に出た被爆者の心の傷を負ってという、まあ今日のタイトルそのままです。この本ですね、イヤナミ書店から出ている本を、まあ、ベースに、考えています。で、その、本なんかからもかなり引用しておりますので、まあ、ぜひ詳しく学びたい方は、こちらを読んでいただきたいんですけど、で、まず心の傷を具体的に見るといってもですね、人間の心っていうのはもちろん、非常に個別性が高くって、ここにもな、もう十何人いられますけど、その、心のありようっていうのは、そりゃ、それぞれなんですよね。同じ心の人間いないと。で、しかも被爆の体験というのはそれぞれ違ってまして、100人いれば100人の被爆体験があるということなので、非常にまあ、心の傷の具体的な現れ方っていうのも非常にまあ、その個別性が高くって、100人いれば100人の心の傷があるんだということなんですよね。じゃあその一般化できないかというとそうではなくて、そのいろいろ被爆者の証言とか、を読んでいくと、その被爆者の個別性を超えた心の被害の共通点というのが見えてくるんですよね。まあ、それは今日具体的にこれから見ていきたいと思ってます。そしてその心の被害が被爆者の生活や生涯にどんな影響を与えているのかということも合わせて見ていきたいと思います。で、まず一つ目なんですけど、被爆者の記憶の障害と書いております。あの日の記憶の欠損と書いてますね。どういうことかというと、資料の2ページを見ていきたいんですけど、この資料です。この表の絵は別に関係なくてですね、あまりにも中身が辛い話なので、ちょっと表だけでも ちょっと爽やかにしてみたという話だけで、意味ありませんので、特に。で、2ページからちょっと。今回もこの分厚い広島、長崎、死と生の証言というものからすべて取っております。記憶の欠損というところですね、ちょっと読んでいきたいと思います。8月7日というところですね。市内に入った私はまるで夢を見ているような状態であった。突然水をくれという叫びが聞こえた。見ると瓦礫の上に仰向けに横たわっている人があった。上半身が真っ白に豆腐のように煮えていた。顔はほとんど形も崩れ、指を触れるとぐちゃっと潰れそうに見えた。豆腐そっくりだった。その姿を見た途端、私の記憶はすっかり脱落してしまった。その日何を見たのか、何をしたのか、何一つ思い出せない。その場所が市のどのあたりだったかもわからないと。これは広島の男性16歳です。もう一つですね。広島女子小の生徒を焼けたリヤカーの上に乗せたまま預かったが、記憶が欠落していて、どこで誰からどのようにしてかがわからない。遺族に申し訳なかったなど、記憶の欠落混乱があると。広島の女性19歳ということですけど、つまり記憶が、あの日の記憶がところどころ途切れていたり、そのままごそっと、欠落しているということですよね。で、レジュメにすいません、戻っていただきたいんですけど、で、被爆者の心の傷を負ってという中澤さんの本から指摘をちょっと引用してるんですけど、実際見てるんですよね、あの日の現象っていうのを被爆者の方見ているんだけれども、その記憶として蘇らすことができないということなんですよ。で、見ても見えないという現象はいきなり襲った恐怖、恐怖、想像することさえできなかった事態の出現、過去一瞬にして消えた街、大量の畏敬の死体に対する自我防衛反応と考えられる。それは本能にのみ従った逃避行動であり、視覚入力の拒否である。これらを通常のごとく入力していたのでは身が持たないからである。このメカニズムは他の不意打ち大災害でも起こっていると。まあ、大震災とかね、大火災とか、まあ、そういうところでも、この記憶が突然欠落するっていうことはあるようですが、まあ、被爆の、災害というのはもっと大規模にこれが起こったということですよね。で、次の文章ですけど、被爆者の記憶を論ずるとき、既成の概念にない出来事という点が土台にあることを忘れるわけにはいかないと。わかりますかね。要するに、それまでの自分の、経験とか理性では判断できないようなことが目の前で起こっていると。人が真っ黒焦げでもうそこら中に転がってるとか、本当に街が一瞬にして消えちゃった、あるいは火の海になってると。で、こんなことは、それがたった一発の爆弾で起きたなんてことは、全く想像できない世界なんですよね。で、全く何が起こってるのかっていうことが、今の自分の経験理性では理解できない現象が目の前に突然現れた。ということなんですよ。しかもそれはとても人間らしさを奪われた映像だったわけですよね。で、その現象を一つ一つきちんと記憶しとったら頭が持たないっていうことなんですよね。で、そういう現象として記憶の欠損というのがあるということです。で、どんどん行きたいと思いますが、次です。自分だけ生き残った見捨てた、なぜあの時ということです。で、これはですね、非常に複雑に絡み合っているんですけど、自分だけ生き残った負い目、あるいは、いろんな人を見捨てたということからの罪意識とか、後悔とか、いろんなものが複雑に総合的に関連してるんですけど、一つ一つちょっと見ていきたいと思います、具体的に。その前に一つだけ被爆者心の傷を負ってからのレジュメの文章を紹介しておくと、被爆から日が経ってくると、あの日に無意識に本能的に取ってしまった自分の行動が次第に思い出されてくる。その行動は人間としてどうであったかを自問するものとなると。 ということです。で、ちょっと資料のまた丸みから、生き残ったお嫁っていうところから読んでいきたいと思います。冷たい死体となっていた多くの友、さぞ無念であった老、自分は今この人たちの死の上に生きていられる、この嫁は一生背負って、広島男性19歳。自分のもとにいた2人の子供すら守ることもできず自分だけ助かったことはすもなく悔しく痛恨の極みですと、自分の子供すら守れずに自分だけ生き残ったっていうねいうことですよね、すいませんちょっと、このピンクのチラシ見ていただきたいんですけど今度11月15日の広島の企画の語り部の方が決まりまして、ちょっとご紹介したいんですけど、裏ページですね。矢野宮子さんと言いまして、ネットで調べた2006年の世界大会の青年の集いで若干証言されているそうなので、まあ、聞かれた方がひょっとしているかもしれないんですけど、当時14歳で私立高女2年生ということで、まあ、女学生だったと。で、8月5日、現在平和公園内のちょっと読み方わかんないんですけど材木町ですかね建物疎開作業要するに空襲に備えて明智を作る作業に動員されていたとで6日はたまたま病気のため欠席してて爆心から4キロの自宅で被爆したと、いうことなんですよねで、その8月6日に他の生徒第二工場の生徒は動員されてたわけですよね。建物疎開作業に。で、動員されていた生徒約550人は全滅と。で、平和公園内で、今の平和公園内で作業してたので、まあ、爆心直下なんでね、全部全滅したと。で、自分だけ生き残ってしまったということに、負い目を感じて、20年間ですね、ずっと、まあ、自分の被爆体験っていうのを、語れなかったという、まあ、方ですよね、まあ、これも生き残った負い目ということでは本当に自分は例えばその被爆してその同じ学校の生徒亡くなった生徒さんの遺族からねこういうことを言われるわけですよ自分の娘はその真面目に作業に行っていたのにサボってたあなたがなんでね生きてるんだと生き残ってるんだということをまあ言われちゃうわけですよね。それに対して、その何も言えない。なんで私が生き残ってんだろうかということを、まあ、大いに感じてしまうという、心の傷っていうことですよね。まあ、本当これは強烈だと思います。じゃあ次見ていきたいと思うんですけど、見捨て体験ということです。で、これも、非常に、多く見られる。心の傷です。要するに助けられなかったということですよね。見捨ててしまったと。ちょっと紹介していきたいと思います。一瞬にして倒壊した家屋の下敷きになって焼死した母の姿が今でも眼底に焼き付いている。目穴の前に覆いかぶさった建物に押さえつけられたままでじりじり迫ってくる火の手、そして死の瞬間を待つ気持ちといったらどんなに苦しいことだったろうか。なぜもっと頑張って救い出そうとしなかったのか、自分も一緒に死ぬ気になったらもっと何かできたのではないか、母の死に対する罪意識は尽きない、過去私は今でも自分の力のなさで母を殺したと思っている、それだけに原爆核兵器が憎い、戦争が憎い、戦争だからといってこんな残虐な被害は絶対に許せないと。でこれは広島の抗議の時に言ったんですけど、爆風で木造だったんで基本的に住宅はもう全部投げ出されて下敷きになって焼き殺されたっていうふうに言ったと思うんですけど、それがあの日の死者の中で一番多かったということなんです。だからこういう体験って本当多くされています。次ですけど、広島の17歳の女性の方です。逃げていったところ、周りが燃えている家の屋根に赤ん坊を抱いた母親が叫んでいた。この赤ん坊を投げるから受けてください。私は赤ん坊が死ぬ。一緒に降りてきて。と叫び、そのまま火に追われて逃げ出したが、その母親と赤ん坊は死んだんでしょうね。そのことを思い出すと惨めで苦しくて悲しくて今も誰にも言えない。そのことを思うとそのことが頭にこびりついて耐えられなくなると、次は広島の女性32歳と。被爆後逃げるとき私は6ヶ月の中でまだ手には満1歳3ヶ月の子供頭に傷失神を抱き、こ こんな状態の時、崩れた屋根の下から手が一本出て助けてくれと言われたのに、私は許してください、誰かに助けてもらってくださいと言いながら逃げました。これは私が死ぬまで悪いことをしたので助けなかったのかと死ぬまで思い続けることでしょう。次ですけど、貝の竹やぶに差し掛かった時、助けてよ助けてよという女の人の声でふと見ると、全身チョコレート色の裸の人が横になっていました。私たちは何もしてあげられないので、ただ見ぬふりをして通り過ぎた。途中目の前で動けなくなった中学生のそばも、5歳くらいの女の子が道端に座って目で助けを求めているのに、そのそばも通り過ぎて市内から逃れてしまった。今ちょっとした怪我でもすぐに救急車が来ます。私はどんなひどい死に方をしても不満に思います思うまいと思っていますと。広島の女性14歳ですね。次ですけど、川の中へ逃げ込もうと思って線路を通ると材木が燃えていました。枕木が燃えていました。 4,5 歳の女の子が桃色に全身ただれ、お姉ちゃん助けてとしがみついてきました。恐ろしくて逃げました。あの子はどうなったでしょうか。途中水をくれ、助けてくれと泣き叫ぶ人々に何もしてやれなかった自分が今では心に傷ついて残ると。長崎の女性23歳ですね。次も長崎ですけど、遺体と浦上天主堂の間の山の中で3、40歳くらいの女性を助けてくれと言われたのに見殺しにしたということですよね。で、ちょっとまたレジュメの文章を見ていただきたいんですけど、そのあの状況ではそれはしょうがなかったんですよ、はっきり言って今から見れば。で、本当の敵は原爆であると消化し、あの状況ではやむを得なかったと受け入れることと、その自分の個人的体験がもたらす情感に折り合いがついていないということですよ。ああいう状況の中ではそれは助けられなかったのはしょうがないっていうのは、その頭ではわかるんだけれども、その実際助けられなかったあの時の気持ちとか、その振り返ってそれはどうだったのかという自分自身の感情と折り合いがつかない状況なんですよね。次の文章、レジュメの文章ですけど、自責感を伴う鮮明な記憶はいくら経っても封印されることはなく逆に強化される。それは相対化されることを拒む極めて個人的なものとなり、その結果さらに被爆者を苦しめ続けるという悪循環に陥っていくということです。時間が経っても忘れることは決してできないんですよね。じゃあ次、罪の意識のところもちょっと見ていきたいと思いますが、資料の丸さんですね。自分が逃げることのみに救急として助けを求める人を見殺しにしたことが今も心に重くのしかかっている。橋の上に横たわっていた人を渡るときに踏みつけざるを得なかったが、それは死体ではなく生きていて、助けてくれと叫んで足をつかまれ、その人はそのまま死んでいった。原爆被爆者は被害者には違いないが、私の場合加害者でもあると。広島男性15歳と。恐ろしく心に残っているのはたくさんの死体を踏んで逃げたこと、ひどい火傷の人、私の手足を掴んで水を欲しがった人、そんな人を払いのけて自分が行きたいばかりに逃げたこと、物の下敷きになって私に助けを求めた人もたくさんありましたが、そんな人に手も貸さずに逃げたこと、死体の山を踏んづけて逃げたことがゆえに現在に至るまで病気で、あるいは人生に思うように幸せにならないかとよく悩みますと。広島8歳ですね。8歳ですから、それはそうでしょうがなかっただろうというその状況だけれども、でもやっぱり死体を踏んづけた、見捨てて逃げたということのその個人的な体験というのは、それ忘れられないものとして自分の心の中に刻まれちゃうんですよね。次ですけど、ボロになった人とか人が七転八倒してもがき苦しむのを見ながら自分が助かることしか考えなかった私は、現在でもその人々の怨念が私に襲いかかってくるような思いでいたたまれないのです。それは私がまだ生きているからと。広島女性24歳と。罪のところで最後ですけど、広島男性30歳ですけど、どうにかしてちょうだい、どうにかしてちょうだいと 焼けただれた弟に泣きつかれて何もしてやれないまま、ちょっと読み方わかんないですけど、高なんとか町に救いを求めた。かっこ恐ろしくなって逃げ出したのかもしれない。苦しんでいる人たち、無残に転がっている人たち、その人たちに手を貸すどころか避けて走り逃げた私、電車の中のおびただしい白骨、焼け落ちた鉄骨の電車に手も合わせなかった私、遠くから火が押し寄せるような気がしてどこをさまよい歩いたのか、いとこ4人の死体はどれであったのか思い出そうとすると気が狂いそうになる。8月6日と7日は私にとって一生忘れることのできない重荷だ。今でも夜中に思い出して、あの時私の手段に間違いがあって助かる多くの人のを見殺しにしたのではと悔やまれる。許してほしい、許してほしい。8日の午前、焼けただれで水ぶくれになって宇治まで沸かせた弟の死にやっと間に合ったが、あれほどどうにかしてちょうだい、どうにかしてちょうだいと頼まれながら何一つしてやれなかった。それどころか逃げ出したこと、この兄を、弟よ許してほしい。心から詫びるこの兄だ、許してほしい、許してほしい。という、まあ本当に辛い証言です。資料のすいません、989の増井房子さんの証言をちょっと長く引用しているんですけど、これ全部読むと7分ぐらい一度読んでみたらかかるんですけど、ちょっときついので7分読むと、まあ、ぜひ全部読んでもらいたいんですが、後半だけちょっと読んでいきたいなと思います。その被爆証言のタイトルそのものが懺悔というタイトルなんですよね。で、前半も非常に大変な体験で、自分を助けてくれた夫婦にその息子のことがもう頭いっぱいで何一つお礼もできず、逃げ去ったこととか、助けてを求めている少年を蹴飛ばしたとかね、もう本当に水をって言ってる人たちに全然あげることができなかったとか、もう本当に 大変な体験なんですけど、後半だけちょっと読んでいきたいと思いますけど、丸9ですね、その頃っていうとこから読みたいと思います。その頃、私のすぐそばへ小学校1年生くらいの14、5人の女の子を連れた2人の 女教師がやってくるなり、バタバタと倒れました。とその子たちを見た私は全身が凍りました。顔がない、逆立った頭の髪の毛の下に顔が見えない、引きちぎれた皮膚が垂れ、目も鼻も口も分かりません。でも声を出しています。先生助けて、先生お水。仰向けに倒れた子は皮膚が裂け、それが指に絡まって両手にを上に伸ばしてもだえ、うつ伏せになった子は両手で瓦の砂をかきむしりながら断末魔の苦痛にあえぎあえぎ、どの子も先生先生と呼んでいます。一人の先生がどうにか起き上がりましたが、立つことはできません。両手をつき四つん這いの格好で子供たちの声のする方へ顔でない顔を向け、みんなね、学校に爆弾が落ちたんだからすぐに迎えに来てくれますよ。でもみんな大怪我をしていて顔がよくわからないから大声で自分の名前を言いなさい。キレキレにやっとそれだけを言った先生もそれっきりでした。先生の言った通り、子供たちはめいめいが自分の名前を名乗り始めました。田中恵子よ、ここにいるよ。山田敏子、私よ。彼女たちは名前を唱えながら、先生助けて、先生お水飲ませてと言い続けています。私は自分の手で水をすくい、息子に飲ませたり、体にかけてやったり、それを無意識に繰り返しながら、彼女たちを見ているだけでした。私には何の感情もありませんでした。あの日、広島の人は皆、自分がいる場所に爆弾が落ちたと思い込んでいました。だから、怪我をして逃げる自分を、家族の誰かが迎えに来てくれるものと待っていたはずです。一つの原爆で広島が悲惨したなんて、誰もが想像さえし得なかったことです。ふと気がつくと、水に浸かっている私の膝の上に幼い女の子が腹ばいになり、身を乗り出して流れに顔をつけ水を飲んでいます。私のすぐ横にお母さんらしい人の焼けただれた無残な背中が見えます。幼い女の子、3つか4つくらいでしょうか。その子が自分の小さい 両手で水をすくっては母親の口に運んでいるんです。小さな小さな手ですから、すくった水はすぐ滴ってしまいます。おそらくお母さんの口には水は入らず、お母さんは女の子の濡れた手を舐めるだけだったでしょう。何度も何度も女の子はそれを繰り返していましたが、それを目の前で見ている私は、幼い女の子に手を貸すこともしませんでした。自分の手ですくう水は息子にだけ与えました。地獄となった御嶽の河原で夜が明けたとき、私の膝から幾度も母親に水を運んでいた幼い女の子は、ただれた背を私に見せたまま座った母親の腕から小さい顔を垂れて死んでいました。先生先生とどの子も先生を呼び続け、先生に言われた通り 自分の名前を唱えたあの女生徒たちも皆死にました。誰も迎えには来なかったのです。私は隣のご夫婦に助けられましたが、誰も助けませんでした。おじの身にも涙と言いますが、私はお身にすらありませんでした。原爆といえば水です。その時私は自分の手で水をすくいました。誰にもあげないで。水を飲む私を恨めしい目で見ながら死んだ人たち、今も私はその人たちの怨念に縛られています。私の被爆体験はただただあの日の懺悔でございます。私が生きている限り懺悔しましても、あの日の非常な罪は許されるものではありませんという、まあ、ちょっと私も読みながらきついんですけど、証言ですよね。自分が助けを求めている人を助けずに見捨ててしまった、その本当にそういう自分が何もしてやらなかったどころか、本当にその自分のことだけしか考えることができずに、その助けられる人であったかもしれない人を助けられなかったという、本当に罪の意識をその多くの被爆者は背負わざる得ない状況だったんだということです。後悔心残りも、まあ、その罪の意識とか見捨て体験と非常に似通っておりますので、まあ、ちょっと時間もあれなので読んでおいていただきたいなと思います。で、その罪意識とか見捨て体験、心残りとか、まあそういうことに非常に関わってくるんですけど、つまりそのあの日の状況の中で、その自分の感情というか人間的な感情が、その、まあ、奪われてたというか失われてたという状況、次なんです、レジュメ次なんですけど、何も感じなかった、もののように扱ったということなんですよ。感情麻痺、人間性の喪失ということが、その助けてと言ってくれる人に対しても何も感じない自分ということなんですよね。それだけ、まあ、感情が、その普通の当たり前の感情が奪われちゃったということです。で、これもちょっと、これは証言でいくつか見ていきたいんですけど、資料の4の感情麻痺っていうところですね。あまりの衝撃で本来人間の持っている意志や感情といったものを失ってしまったこと、あまりの惨状になすすべもなく、呆然自失の状態で、救援の手を差し伸べる余力、気持ちもなく見捨ててしまったこと、爆心部より逃れた折り重なった身を横たえている市民の方の救いの呼びかけや眼差しに応える心を失い、これらの方を踏み越えて逃げたこと、5に入りますが、二の島での死体処理作業のありさまが今でもはっきりと脳裏に残っている。その当時は夢中であったことだが、なぜあのようなことをしなければならなかったのか。処理した死体に対し一度も手を合わせて冥福を祈った記憶がない。誠に申し訳ない。だからかどうか分かるのが、原爆関係会合等で、慰霊黙祷の際、必ず思わず体が震えるような状態になると。歩いていても人が助けを求める声ばかり耳に入ってきましたが、自分が生きていることが不思議でしたと。これは結構他の被爆者の方の証言でもあったんですが、つまり自分もうあまり死体ばっかりですから、その自分が生きているかどうかっていう感覚も失われちゃうとか、自分が歩いてるんだけども、その自分が果たして生きているのか死んでいるのかっていう、そういう境目が分かんなくなって麻痺しちゃうってことですよね。次、被爆した赤十字病院の行って至る所に死体があり、人間の死が厳粛で尊厳なものなのに、少しもそんな感情をしている暇もなくその処理をしなければならず、骨を拾ったと。恐ろしく思っていること、焼死体を山のように積み上げ、焼却処理をしている傍らで、まるで無感動に放心状態で眺めていた自分自身の姿、今考えると、どうしてあの時それが平気で入れたのかと不思議に思う。ひどく傷ついた人、やけど人、死体を見て最初は去るのも嫌だったが、2日もするとまるで物のように感じて扱ったと。本川橋のたもとで兵士が焼けた死骸を積み上げて石油をかけて焼いていたが、その中にまだ動いているものがあるのを見つけ、これはまだ生きているぞ、のけとけやと言っているのを見たときは、人間はあまりの大きな被害に遭うと平時の人間的感情を失ってしまうのかと思って、あまりのことに言うべき言葉も、なかったと。 あと3つはちょっと省略したいと思いますけど、またレジュメに戻りますが、2ページの一番下ですね、原爆で引き起こされた災害は不意打ちであり、誰も想像できない残酷さと規模であったため、通常の感情思考判断が停止状態に陥ったと、まあ、だから助けられなかったんですよ。見捨ててしまうという結果なるわけですね。自分のことしか考えられない、3ページの上ですけど、軽症で余力のある人が大量の死体を見運び、名前も確認せず焼き埋める非日常的な光景である。日常的に弔いにつきものの浄化の高まりを持っていては作業できない。死者に個人を感じない、人間を感じない、麻痺状態でなくてはできない。その意味で感情麻痺も本能的に作動した自我防衛機能といえる。喜怒哀楽を感じるメカニズムにバリアを張ってしまったのである。それでも後になって物のように扱ったこと、何にも感じなかったことは人間として許されないと、被爆者の心に深い傷として刻印されていくのであるということですよね。次ですけど、今なお続く引き戻らされ体験と、心の傷は、PTSD という、ものの一種なんですけど、フラッシュバックっていうのもね、よく PTSD の症状で言われることなんですけど、被爆体験もそういうことが、あります。で、ちょっとしたきっかけであの日の状況が恐怖と自律神経症状となって脳裏に再現すると、フラッシュバックと。これも証言ちょっと見ていきたいんですけど、丸5ですね、引き戻らされ体験というところです。40年経った今、満員電車の人混みでも揉まれるとき、また部屋の壁に向かって座ったり立ったりすると息苦しく感じ、頭の中には下敷きになっていたあの息苦しさがその当時のまま浮かんでくると。10年間くらい夏になると夢でうなされた。これははっきりとは言えませんが、稲妻が人々より異常に怖いのです。今でも煙を見ると40年前のことがまざまだと思い出されてきますと。6ページですが、写真を写すときにフラッシュを焚かれるとゾッとすると。これ閃光のね、フラッシュバックですけど、爆弾が落ちた瞬間のあのすごい光、炸裂音、地響き、まさにこのような出来事とは思えない。あのほんの一瞬の出来事の恐ろしさ、今でもちょいちょい夢に出て、見て、夢であれば良いがと思い目が覚める、汗いっぱいかいているということなんですね。だから場所とか音とか光とか、匂いとか、そういうちょっとしたことであの日のことが強烈に、そのあの日に引き戻されるっていうことですよね。そして、これは前回も言ったんですけど、その体験を語るってことは、そのイメージしながら当然語るわけで、あの日に戻って、あの日の自分になって語らないといけないんですよ。だから体験を語るってことは、本当に強烈な引き戻らされ体験、引き戻されのきっかけになるんだということですね。これもぜひ、知っておいていただきたいなというふうに思います。次ですけど、死別の悲しみと、いうことです。これはね、どんなそのことにも言えるわけですけど、現代でも言えるわけですけど、やっぱり愛する人、本当に大事な人を突然失った時の心の傷っていうのは、これ言えないんですよ。絶対言えません。で、それが大量に起こったのが、広島長崎の被爆だったんだということです。で、資料の ⑥ からちょっと見ていきたいと思うんですけど、死別の悲しみということですね。悲嘆と書いてますけど、8歳の弟を亡くされた女性、15歳広島の方ですけど、一人息子を失った父母の悲しみ、肉体的精神的苦痛は言葉では表せない。戦後を引きずって報われないまま、父母も死亡、罪もない小学生が戦争によって短い生涯を閉じさせられる。まして人道的許されるべくもない原爆によって、生きている限り心の苦痛は拭えない。今生きていてくれたならば、どんなにか心の支えとなったであろうかと。次は40歳父、35歳母、12歳兄、2歳妹を殺された当時9歳の女性です。 父、母、兄、妹に会いたい。地獄の中でどんな死に方をしたのか、それを思うと苦しい。今でも両親のことを思って随分涙を流してきた。私が生きている限り苦しみは続くと思う。私だけが助かったことが悔やまれて、両親と一緒に死んだかったと思う。素敵な両親でしたと。次は、両親を亡くした女性の話です。こんなに黒焼けになるまでどんなに苦しかっただろうと思い、私もは泣けて泣けてどうしようもなく、もう足も重くぼーっとなってしまいました。これこそこのような地獄と思いました。父母はどんな気持ちで死んでいったのでしょう。生きていてくれたら孫も抱いてもらえ、孫の成長を喜んでくれたのにと思い、親孝行もできずあまりにむごい死で一生忘れることはできません。次は8人家族で1人だけ生き残った男性11歳の証言ですけど、祖母と母は死に目に遭えたが、何ともむごい姿で苦しみあえげ死んでいった。未だに目の前に浮かび忘れることはできない。妹3人、弟1人は死に目に遭えず、また1人の妹の遺骨は未だに不明です。こんなむごい戦争を現場を憎みます。父、母、妹、弟、何人を返せと叫びたい。戦後私は11歳でどんな苦しい生活をしてきたことか口では言えない。現在も後遺症に悩まされていると。たくさんあるんですけど、そうですね、もう一つだけちょっと紹介しましょうか。じゃあ一番最後の長崎のもう丸7ですけど、18歳の兄を亡くした9歳の女性、長崎の人です。私の母と姉が兄の死を見取ったそうですが、苦しみながら死んでいった兄を母は自分がこの世を去るまで忘れなかったでしょう。いつも口癖に、あの子が生きていたら、あの子が生きていたらと言っておりましたと。じゃあちょっとレジュメ戻っていただきたいんですけど、原爆っていうのはこれも当たり前というか、これまで学んできたと思うんですけど、殺す人を選ばないんですよ。で、それこそ家族一人だけ生き残ったとか、で本当に大事な人がみんな周りからいなくなってしまって自分だけ生き残ったとか、その本当にね、辛い生き残り方をさせられているんですよね。で、そこに若林和美さんという方の本から二つばかし引用してるんですけど、これは原爆とは関係ない本なんですけど、その死別の悲しみにスポット当てた本なんですけど、時が経てば苦しみは薄れると多くの人は思うようである。確かに時の流れによって変化する部分はあるだろうが、悲しみそのものは消えることはなく、死別の直後とは違う悲しみや思いが加わっていく。時の流れは遺族にとって優しく、また残酷なものである。死の直後のような劇場が突如襲ってくるようなことはなくなるものの、個人と共に過ごす計画を立てていた日が近づいてたり、誕生日を迎える時など悲しみに引き戻されるきっかけは日常生活のあらゆるところに潜んでいると。だからちょっとね、子供とおじいちゃんがちょっと散歩している姿を見ると、私のお父さんも生きていれば孫に会えて、ああいうまあ普通のね幸せを感じさせることができたのにということで思い出すというかね、引き戻されるというか、で悲しみがまた襲ってくるという、まあそう至るところに日常にそういう引き戻されるそのきっかけっていうのがあるんですよ。で若林さん次の文章ですけど、死は残されたものにとってその死を取り込んだ新しい生の始まりの時でもあると。一生取り去ることのできない悲しみを背負いながら生きていかなければならないっていうことですね。だからそのよくね、そんな昔のことはね、もう忘れた方が前向きに生きれるよとかね、まあ、言うわけですよ、気楽に。でもその本当に最愛の人を突然奪われた人の悲しみってのは絶対消えることないし、そのまあ逆に深まっていくというかね、自分も父の年齢になって、父はどんなに無念で死んでいっただろうかとかね、そういうことを感じられる年になってまた新しい悲しみが付け加わるとか、まあ、いっぱいあるんですよね、そういうことが。本当に その死別の悲しみっていうのは消えることはないと、まあ、これも心の傷として、まあ、被爆者の方のに深い、まあ、苦しみを与えているということです。で、諦めきれないっていうことは、まあ、これは死体が結局確認できるのに、そのいつか戻ってきてくれるんじゃないかっていう、その死体を見てないことに対して、その、どこかで生きてるんじゃないかと、ひょっこり戻ってくるんじゃないかっていう、その諦められない思いって、これはどうしてもやっぱね、死体を、その、むごい死体であっても、やっぱ死体を確認するのとしないのと、やっぱね、心の傷のありようっていうのが、その変わってくるんですよね。で、そういう、これはちょっと証言省略しますけど、一応丸ならにいくつか証言載せておきましたので、また読んでいただきたいと思います。で、それと、まあ、最後ですけど、あと、原爆症の恐怖ということで、まあ、これは心の傷の一種ですけど、その、周りの被爆者の方が、その、原爆症でね、原爆症っていうのはまた内部被爆の問題でも詳しくやると思うんですけど、いつやってくるかわかんないですよ。自分の絵。で、急性の方はもちろん2週間とか3週間で死んでいったんですけど、その何年経って癌が生まれる白血病になるということはね、本当わかんないですよね。で、周りの被爆者が、その、原爆症で、苦しんで死んでいった姿を見て、今度は自分じゃないか。いつ自分にあの苦しみがやってくるんだろうかということで、その、まあ、引き戻されると。いうことですね。肉親知人が被爆後障害になると、あるいは死ぬということ出来事は、あの日に引き戻される一番強烈なきっかけとなると、次は我が身と考えるからである。健康を損なうことはあの日に連れ戻される強いきっかけなのである。だがそれを被爆者は口にしないということです。これも証言でいくつか載せておきましたので、読んでいただきたいなと思います。以上、だいぶ辛い証言をずっと紹介してきたんですけど、4ページですね、上、サイレントマジェリジーと書いてますけど、その、広島にて被爆した元軍医、飛田俊太郎さん、によると、いつでも求められれば自分の被爆体験を語れる人は数千人のレベルであろうと、まあ、これは数年前の記述ですけど、でこれは被爆者の 5% ほどだと。で、今は自分が被爆者であるということを語れないのは、まあ、半分ぐらいというふうに言ってるんですよね。つまり今も語れない人がの方が逆に多いっていうぐらいなんですよ。で、これはいろいろまあ理由があるんですが、それこそ思い出したくない、忘れたい、あるいは被爆者であることを知られたくない、まあいろんな差別とか偏見とかがありましたので、やっぱ語れないという、辛すぎて語れないとかね。で、本当にそういう、語れないっていうこともやっぱり心の傷の本質なんですよね。原爆と自分を対峙させることにより、反原爆の思想を育てていく人も、多いわけですけど、そしてそれらの人が被爆者運動を引っ張り、核兵器廃絶の戦いに立ち向かっていると。で、しかしそこまで、その被爆体験を語って、その原爆と自分を対峙させるということまで踏み切るということが、そのどんなに困難なかということを私たちはその忘れてはならないんだと。まあ、被爆者の語り部の背景に、本当に語れない人の方が多いんだということを私たちは、その忘れてはいけないんだということです。そして自分がここまで生き残された意味を求めてと書いてますけど、今被爆者の平均年齢は80近くなってます。78ぐらいだと思うんですけど、あの日に生き残り、そしてその原爆症でもその周りの被爆者が どんどん死んでいったと。で、私はまだまあ、いろいろ病気を持ってるかもしれないけど、まだ生きていると、生かされてきていると、いうことに対して、その、意味をやっぱり、その、考えるんですよね。あの日にも殺されず、原爆症でも殺されず、まだ生きている私。その生きている意味というのを、被爆者の方は、今生きている被爆者の方は、非常にまあ、考え始めていて、その自分が生きていることの意味付け としてやっぱりそのこのまま死んでいっていいのかと、でまだ核兵器は実際あるぞと、でその、核兵器がやっぱりそのなくならないっていうことはそのやっぱり死者に対してその顔向けできないんですよ。そのあんな本当に大勢の方が亡くなり心の傷を負い死んでいった、でそういう人たちがいると、で私はまだ生きていると、で生きているこの世界にまだ核兵器は頑張って運動してきたけど亡くなってないと、果たしてこれでいいのかという、問いかけですよね。で、そういう、まあ、その生き残された意味を求めて、いろんな運動に参加するだとか、本当に初めて被爆体験を語り出す人も増えてきていますし、今本当にその大きく広がっている核廃絶運動に加わってくるという人も、おられます。まあ、そういうことも被爆者の方の、まあ、心のありようとして知っておいていただきたいと思います。で、大きい2に入っていきたいと思うんですけど、まあ、あと20何分ですけど頑張りますが、人間を取ります。被爆者が原爆と対峙するときということですね。で、そういうその生き残ったがゆえの心の傷を負わされた被爆者です。で、物理的にも精神的にも、その人間としての人間らしさっていうのを、もう本当に粉々に壊されたのが被爆体験なんですよ。人間喪失。そこから、じゃあ被爆者がどうやってその人間を回復していくのかっていうことなんですよね。で、人として死ぬことも人として生きることも奪われたし、その、さっきの罪意識、見捨て体験。後悔、心残りもそうですけど、その人としてね、助けることが言えなかった。人として、その、自分は何もできなかったっていうことの心の傷があります。だから本当にそういう原爆っていうのは、人と人が当たり前に誓っている人間性とか人間関係とかというのを破壊したっていうことですよね。でしかもこれも来週の話ですけど、戦後核開発軍拡競争がさらに、まあ、強くなったり、まあ、これも来週の話ですけど、国の被爆者支援政策が10年間にあたり全くされなかったということで、本当に人を信じるっていうこと自体が、そして自分が生きていることの意味っていう意味をその実感すること自体がはっきりできなかった時代だったんですね。最初の10年間っていうのは。で、そういう10年間の中から被爆者が人間回復をしていく大きい転換点となるのが、その1995年の記念すべき近世界大会が始まったっていうことなんですね。まあそれはやっぱり原爆と対峙する中でもやったと。で、原爆というのはさっき言いましたけど、人間を、その、本当に人間を壊す。ですよ。で、あの日だけじゃなくて、その、あの日以降もずっと、その人間を壊し続ける。その原爆症もそうですし、心の傷もそうですし、壊し続けるものであると。しかもそこから逃れることは絶対できない。被爆者である限り。逃れることできない、その人間を押し潰そうとする力に対して、その生きていくということは、つまりその人間を押し潰そうとする力に対して、戦うことしかない。そういう必然性を持ってるんですよね。だから被爆者がその原爆をと対峙する、原爆をなくす、あるいは被爆者の、まあ、本当に生きる意味を見出すっていうのは、そういう戦いの中だったんですよね。で、被爆者は悲しみ、怒り、恨みを誰しも持っている。しかしそこからこんな体験を二度と繰り返してはいけない。平和のために何かをしなければいけないと行動することによって人間を取り戻していったと言って、さっきも言いましたけど、大きな転換点は1955年の原子爆禁止世界体験の始まりだと。これが非常に被爆者の、を励ましたというか、被爆者が その空白の10年間で本当にその生きる意味を失い、希望もなかった時代からその核兵器をなくす運動に参加する、そしてそれを自分の体験を語っていくこと、それを伝えていくことによってその核兵器と対峙する、その中で人間を回復していくんですよね。でちょっと紹介したいのはその渡辺千恵子さんのことって書いてますけど、これ資料の最後丸10に資料を載せております。で渡辺千恵子さんっていうのは長崎の被爆者の方なんですよね。で、左上ですけど16歳で被爆をしました。で、三菱の工場だったと思うんですけど、下敷きになっちゃって下半身が動かなくなって、被爆直後は生死の境をさまようんですけど、母の必死の看病で命を救われると、何度も死ぬことを考えたが母の愛情には勝てず、その10年ほどそうした生活が続いたと。で彼女の人生を変えたのは原子爆禁止世界大会であった。長崎原爆乙女の会に参加し、第2回の長崎大会では母に抱きかかえられ参加者に被爆体験を訴えた。彼女の訴えは3000人の参加者の心を揺り動かした。この時の喜びと感動は、それまでの彼女の中にあった虚無感や絶望を一気に吹き飛ばすと。そして彼女は被爆者として生きること、原爆をなくす運動に自分の生涯をかけようと、まあ、決意をするということなんですよね。で渡辺さん本当にその自分の足で歩けなかったんで、その車椅子でも歩けなかったんで、だからずっと自分の自宅の部屋に閉じこもった状態で、その何の楽しみも希望もなく、そのしくしくしくしく泣きながら足が良ければなと思いながら生きていたんですよね。で、長崎原爆乙女の会っていう、まあ1955年ですかね、結成した会 の、 その女性たちが渡辺さん家にやってきて、一緒に悩みを語り合おうよと、まあそういう会なんですけど、が、まあ渡辺さんを変えていくきっかけになって、その世界大会で長崎の被爆者代表として語るんですね、被爆体験を。で、以後必死のリハビリで車椅子で移動できるようになり、長崎の被爆体験の語り部として全国津々浦々へ平和の旅に出かけるようになると。1988年、彼女の証言に感動した園田哲美ですかね、長崎センター合唱団の若者たちは合唱組曲平和の旅を作り、彼女が動けなくなった晩年には合唱団が平和の旅へ出たと。1993年に亡くなるまで渡辺さんの不屈の人生、その意思を引き継ぐこと、私たちがすべきこと何かを教えてくれる人であると。これは私が書いたことですけど、で今日ちょっとその渡辺さん の、 その平和の旅の合唱をね、ちょっと聞いてもらえないなと思って、ちょっと資料持ってきたんですよ。で、歌詞はこれ全部で8曲あるんですけど、時間の関係で4曲目からちょっとやりたいと思うんですけど、最初の3曲は本当に長崎の被爆の話で暗い曲なんですよね。で、4曲目からだんだん明るくなってきて、来るんですけど、これは私も長崎にいた時に世界大会で文化の夕べっていうのがあって、そこの時に合唱があって、まあ、非常に鳥肌立つくらい感動したんですけど、ちょっと聞いてもらいたいなと思います。で、語り部がヒーロー智恵さんって言って、まあ、女優の方なんですけど、ヒーローさんが渡辺さんになり変わって語っているという設定ですね。ちょっと聞いてください。ぜひこの言葉のね、一つ一つを噛み締めながら、
被爆者から10年目の、
ちょっと聞いていただきたいな。
1955年6月、
あ、間違えた。ちょっとごめんなさい。
被爆から10年目の1955年6月、突然原爆乙女4人の訪問を受け、それがきっかけとなって私の家が集会所になって定期的に集まりを持つようになったんですが、そこへ広島で 第1回原水爆禁止世界大会が開かれるというニュースが飛び込んできたんです。私たちは苦労の末2人の被爆者を広島へ派遣することができました。そしてそこで初めて被爆者の代表が世界に向かって訴えたんです。被爆者の代表として私に発言してほしいという要請を受けたんです。でもその時の私は被爆体験を語るなんてことは全く考えていませんでした。他の人は語っても私は語れないと、障害の身を大勢の前にさらけすなんて、お受けするかどうかずいぶん迷ったんです。もう本当に眠れなかったんです。なかなか結論が出なかったんですけれども、その時母が私にお受けすることを積極的に勧めてくれたんです。 れば語る機会はないかもしれない。そう決心し、母に抱かれて被爆後11年目にして3000人という大勢の前で訴えることになったんです。
Thank you.
長崎で見たことや私の話などを聞いての感想文やお手紙をいただくんです。その内容はただかわいそうだ、頑張ってくださいじゃないんです。若者たちの中には大人になったら反核平和のために訴える行動できる人間になりたいという非常に積極的な感想が多いんです。よく今の若者はなんていう方がいらっしゃるんですが、私はそうじゃない。話を聞いた若者たちは必ずそれに応えてくれるし、未来を築くのはこの若者たちだと思っているんです。だから私はそこに大きな期待を持っているし、私もこの若者たちと共に核兵器の一日も早い廃絶を願って、命の続く限り訴えていきたいと思っているんです。
本当にそうやって、原子炉近世界大会で、 まあ、第2回目の、ね、大会に参加して被爆者代表として訴えて、まあ、それが本当に多くの人々の心に届いたと。でそこにまあ自分の生きる意味やその人間として生きていくその希望をやっぱり感じたんですよね。で、まあ、本当に多くの被爆者の方が核廃絶の運動の中でその人間を取り戻すその戦いというかねをされてきております。まあ、詳しくは第9講義ぐらいで被爆者運動の歴史というのも話があると思いますので学んでいただきたいんですけど、まあ、本当にねそういう人間を根底から破壊する、そしてまあし続ける原爆に対してやっぱり対峙することなしにその人間らしさを取り戻していくことはできないという必然性がやっぱりそこにあるんだということですね。でもちろん時間過ぎているのであと3分ぐらいでやりますけどいいですけど、その私たちがそういう被爆者の生き方から何を学ぶことができるのかということなんですよね。でこうした被爆者の生き方っていうのはその特別扱いするんじゃなくってぜひ自分たちやっぱり引き付けて考えてほしいなと。でまあ合唱の中で渡辺さんも若い人でその感想で悲しいだけじゃない自分も何かしなきゃという感想が多くってすごいそれに励まされたっていうふうにね語ってたと思うんですけど、その悲しい話を聞いたなっていうだけじゃなくってやっぱその事実に対して私たちはどんなリアクションができるのかっていうことをやっぱり自分なりにその掴み直していただきたいし、その人間らしさを奪おうとするものとのやっぱ戦いの中にこそその生きる意味や仲間との連帯や、まあ、渡辺千恵子さんもその一人で戦ったわけじゃもちろんなくって渡辺さんを支えていた人たちがたくさんいたんですよ。そういう集団の中で、原爆というものとやっぱ対峙してその自分の生きる道をまあ掴み取っていったんですよね。一人一人の人間がやっぱり大切にされる、あるいは平和な社会を作るために行動することの中に私たちもこう人間を取り戻すことができるんじゃないかなというふうに思います。まあ、これは原爆だけじゃなくって、今のいろんな社会状況についてやっぱり人間を破壊する壊す、分断するということがまあ広くやっぱりあると思うんですけど、それに対してやっぱり私たちが対峙する戦うということの中にその本当のその、まあ、人間らしさっていうのを育んでいくことができるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういうことをもうちょっとぜひ最後考えていただきたいなということで今日は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。